こんにちは、カメナです。今日はですね、世界を、変える力ということで、いろんな話をしていきたいと思います。でですね、この話は、実は、もう明日のなんか、ご飯のお金がとかいう心配を、本当は心配しなくていいんですけど、そんなこと。この日本においては、そんな心配しなくていいんですけど、そんなレベルでなんか、無駄に恐怖心を植え付けられて、恐怖している人にとっては、何の役に立つんだっていうふうに言われかねないんですけども、逆にですね、やっぱりこう夢とかがあっていろんなことやりたいなって思ってる人にとっては、すごく強い武器っていうのをですね、ちょっと、授けたいなと思ってます。で、僕自身もこの武器をですね、知ってちょっと思って、で、それを持ちながら、いろんなことをしてるんですけども、今年一番の学びだったなっていうふうに思ってるその武器をですね、今日は、世界を変える力ということで話をしていきたいと思います。で、途中なんか物理学の話だのなんかいろんな話が出てきたりすると思うんですけど、あんまり気にせず、難しいなと思ってもなんとなくこうなんかなんとなく分かったっていう気になってですね、ずっと話を聞いてってもらってるうちに、どっかで一緒にこういつもの通りですね、一緒にこう思考をこう追っているうちにですね、パチンとなんかひらめくことがあると思うんで、それが自分のひらめきだってちゃんと信じてもらって、その気づきを大事にしてですね、日々を過ごしてもらいたいなと思っています。では、始めていきたいんですけども、まずですね、第一の話なんですが、想像力の秘密について話をしていきます。例えば、一番マーケティングで有名な人といえば、世界的に有名だっていう人は、J. エイブラハムっていう人がいますよね。で、おそらくいろんなところで話をしているので、本も買って読んでると思うんですが、そのハイパワーマーケティングという本の中に、一番最初に書いてる項目が、ブレイクスルーっていう話が書いてるんですね。ブレイクスルーがさえあれば何でもできるって言って、要は、新しいアイディアさえあれば、いろんな問題解決して、富をもたらせるぞっていうことを、いろんな例を説明してるんですね。例えば、一つあるのが、ハンバーガーの話がありますよね。ハンバーグとパンはもうはるか昔からあったけど、あいつを一つにして、さっさと提供して、多くの人が食べるようにする。で、間についでにレタスや、チーズ挟んでみたりするっていうのは、もうパンやハンバーグがこう生み出されてから、もう1000年、2000年とか、下手したら3000年とか、もっとですかね、パンって言ったら、イエスのところからあるわけですから、4000年とか経って、やっとこさ、それが生まれたんだ。で、それがもう爆発的に広がって、マーケティングの力とか使って、世界中に広まってるわけですね。今、インドでも別にあるわけですね、ハンバーガー、マクドナルドは。で、これはブレイクスルーだって言って、要はアイディアですよね。アイディアなんだって言ってるんですけど、こんな風に考えるとですね、想像力、要は何かを作り出す、アイディア力があれば、結構なことは解決するなっていう風に、多くの人がこの話に同意してくれると思うんですね。つまり、いろんな問題とか世の中に存在しますよね。でも、そんなものも、例えば今だったら放射能の問題があるんですけど、じゃあ手軽に放射性物質を発見して、それを取り除くようななんかグッズとかがもし出てきたら、もう一発解決だとか思うかもしれませんよね。こんなふうにして、なんか問題とかっていうのは、ある種のアイデア、要はそのアイデアを生み出す想像力さえあれば、想像力っていうのはイメージの方ではなくて、作るっていう字を2つ使う想像力の方です。これがあれば、おそらく何でも解決するなっていうふうに思ってると思うんですね。で、あとですね、で、その想像力の秘密について話をしていきたいと思います。で、それと同時にですね、この今から話す話はちょっと、もう少し広い視点でものを考えてもらいたいんですけども、その時にですね、精神性っていうものにもちょっと触れながら話をしていきたいと思います。で、ちょっとゴルフをやってる人にはピンとくると思うんですけども、ゴルフっていうのは、かなりメンタルなスポーツで、なかなかスコアがそう簡単に上がらなかったりするんですよね。よく言うのは100って言って、18ホールを100回、 クラブ振ってる間にクリアできたら結構まあ一つの壁を越えたとかで100を切れたらちょっと壁を越えたとかよく言うんですけど、まあそんな感じで結構難しいスポーツでなかなか上達がなんか難しいスポーツなんですね。でゴルフの練習に行ってはイライラする人もいるし、まあ、僕もたまに行くんですけど練習場に行ったらよくおじさんとかが「ああ!」とか「クソ!」とかブツブツ言いながらやってる人がたまにいるんですよね。そういう人の近くで練習してるとなんかこっちも調子悪くなるんですけど、でそういうぐらい難しいスポーツなんですけど、ちょっとじゃあこのゴルフっていうのを例にちょっとものを考えてみたいんですけども、もしですね、まあみんなゴルファーはみんなゴルフのスコアを短く小さくしたい小さくしたいって言って日々臨んで練習してるわけですよね。でまあもしくは誰かに勝ちたいとかそういう気持ちもありつつもやってるわけですけど、じゃあゴルフ場に行ってですね、ゴルフ場にあの何にもなくて全然何にもなくて、もうだだっ広いゴルフコース でしかもツルツルで床がでちょっと坂道になってて、で坂道はずっと続いていくとカップに向かって坂道になってて、でカップに向かってへこんでるとコース全体が、そういうコースだった時にパチンって打ったらどこに落ちようがゴロゴロゴロゴロゴロって転がっていってカップに入っちゃうとしますよね。そしたらゴルフ多分しないと思うんですよ、誰もそんなコースで。ちょっとスカッてしてもボールにとにかく当たって自分の打ってるところからちょっとでも動けばあとは入りますよとコロンと。そういうコースだったら絶対みんな18ホールを18打で回れるんで、まあ、誰もプレーしないですね、まあ、当たり前ですけど。でじゃあちょっと普通のコースに戻ってもらって、もしですねボールをどこに置いてもいいですよって言われたら、じゃあって言ってカップのすぐ近くの1メートルぐらいのところに置いて、そこからコツンって言ったら1打で入りますよね。でよしこのホールクリア、じゃあ次のホールに行って言って、そういうのでプレーしていいですよって言われた時に、まあまあ最初はそうやってプレーするかもしれませんけど飽きますよね絶対。でいやもうちょっと楽しみたいからちょっとあと2メートル離そうかなカップからって言って離して、まあでもこれだとパターやってるだけだから面白くないなって言って、じゃあもうちょっと離して草むら近くのグリーンって言って、あの石川遼君とかがねよくテレビとかでこうカップに向かってコツンって打ってる絵がありますよね。あそこのそのなんか平らな芝の上でやってますよね。あそこをグリーンって言うんですけど、その外の草むららへんからパチンって打って、でそこからもう一回パターっていう風にしようって言って、普通の人はそうしたらちょっと面白いなって言って離れたとこからもうちょっと打とう、でもそればっかりやっててもなんか面白くないなって言って、じゃあもうちょっと離そうって言って遠くに行って、ででこう繰り返してるうちに、まあ普通の、コースのもういつも通りの場所にから打ちたいっていう風になるわけですね。で打った後にも好きにボール動かしていいですよってなったら、とりあえずドライバーって言って一番最初ドライバーって言って長いやつで思いっきり打つんですけど、あの石川遼君とかねテレビでよくやってるから思い出してほしいんですけど、なんか長いのでブーンって振って飛んでいくわけですねボールが。で木の前とか変なところに落ちたやつを好きに移動していいって言われたら、まあよくあるんですよね、ゴルフでみんなでコース行った時にちょこれ動かしていいとか言ってる人とかたまにいるんですけど、あのおいおいと思うんですけど、まあいいですよって言って動かして OK っていうルールにしたら、変なとこ行ったらよし動かそうって言って動かして打ちやすいとこから打つっていうのを繰り返して、そうやってプレーしててもういずれ飽きるんですよね。つまんないなって言って、なんか楽しくないな、こんなんでなんか点数が上がってっても全然面白くないなって言って、結局最終的には普通のルールに従ってやるようになるんですよね。でこのプロセスをちょっともう少し離れて見てみると、つまりですね、人は何でも OK、 例えばあなんか自分の身の回りにですね、なんかちょっとこうスピリチュアル、スピリチュアリズムって言ったらいいですかね、そのなんて言うんだろう、宗教、まあ全部一括りにすると問題があるんですけど、なんか オカルト的な宗教とかがちょっと好きな人とかがはよく言うんで説明で言うんですけど、あの世っていうのはあの願えば何でも叶う世界で、ここはそうじゃないんですよっていう話とか説明してくれるんですけど、まあ、僕もそういう話聞いたことあるんですけど、まあ、つまりですね、あの世って言ってるのは簡単に言えば、今ゴルフで例えたようにどこにボールを置いて打ってもいいですよ、何してもいいですよっていう状態ですよね。でも人はそれだと全然面白くないんで、勝手にやっぱルールは守ろうぜって言ってやるわけですね。で、自分でゴルフコース設計できるとしたら、わざわざ邪魔なところに砂場用意したり川用意したり、あの湖用意したりとか、打ちにくいくなるような木を中途半端なところに置いてみたりとかして、いっぱい障害物作って遊びますよね。で、そうやっていくと結局は人は楽しむためにあのわざわざ問題を作るんですね。だからもし僕らが何でも OK でどんなこともできる超能力があったとしても、どう頑張っても普通に考えたらわざわざあの障害物作って遊ぶんですね。これ子供見てたら分かるんですけど、子供とかってちっちゃい時になんか遊びを始めて、なんか例えば、子供同士でなんかこうボール投げとかして遊び出した時にだんだんうまくできるようになったら、なんかわざわざ難しい条件いっぱいつけて遊びますよね、子供って。で、どんどんどんどんその条件をつけてって、で、難しくて遊んでますよね。なんか例えばだんだんこうキャッチボールだったら離れていったりとか、壁に当ててからじゃないと相手に届かないような変なところにこう角っこで打ちだあのなんかキャッチボールしだしたりとか、ね、なんか変な投げ方したりとか変な体勢から投げてみたりとかして、わざわざ難しくしていきますよね。で、こんな風にして僕らはもう心底心の底からですよ、子供の頃からやってるわけですから、僕らはもう絶対に何らかの障害が欲しい生き物なんだっていうことをまずちょっと理解してほしいんですね。で、こういうのを、まあ、あの世の論理で説明してくれる人たちが、まあ、いるわけです。あの世っていうのは何でもこう叶うところなんで、思ったら叶うんですと。で、そのあの世をこの世にしたいとか言って、ね、この世もなんか思えば何でもすぐ叶うようにしたいんですって言ってる人たちがたまにいるんですけど、まあ、別にそれはそれぞれが望むことなんで別に否定はしないんですけど、そんなことは多分誰も望んでませんよって僕は思うんですね。なんでかって言ったら、望んだらすぐ叶ったらみんなつまんなくなるんで、どうせそこからもうちょっと望んだだけじゃちょっとすぐできないように、いろんな障害を何でもできるとなればですよ、超能力が使えるなってたら、もう必ずゴルフコースでわざわざ邪魔な障壁とかコース狭くしてみたりとかそういうことしますから、どう頑張っても何でもできるがゆえに。で、とにかく自分が打ったらもう300ヤードって300メートル先のでもピンの、まあ、そのカップに入るような打ち方ができる超能力があったら、超能力を手放して非力にしてって、その状態で何打でいけるかっていうふうに多分やりますよね。思考実験でやってほしいんですけど、おそらくそうしますよね。自分が超能力があって打って、あのスーパーマンみたいな感じで打ったらもう正確にいつも穴にゴーンって入ると、そういう能力があったら、その能力を手放してでいいから、面白いもうちょっと難しくしたいとか言って手放してって、結局非力な人間としてあのその制限を遊ぶっていう風になると思うんですね。で、ですからこういう風にちょっとゴルフっていうことで考えるだけでも、僕らは必ず何らかの制限を作ってそれを楽しむ側にいるんですね。で、こういう風にして考えた時に、じゃあゴルフだったら自分の非力な力で打ったらもうすごい遠くまで飛んでったりとか、いつもいつも正確に打てるわけじゃないから、いろいろ考えて広い方に安全な方に打つのか、もう今勝つにはもうとにかくチャレンジでここで失敗してもいいから細いところに打ってって最短距離で行くかっていうことを吟味して悩んで、どうしようかなって言って考えるわけですね。で、その時にそういう時にこそうまくいった時に名プレーっていうのが生まれたりとかして、全く新しい攻め方とか思いついて想像力を発揮するわけですね。ですから想像力の秘密っていうのは実は制限にあるんですね。制限とかがなければ全くその想像力なんて発揮する必要ないんですよね。何の問題もなければ想像力なんて発揮する必要がないんですね。で、もう少しいけば、 自分が本当は何でもできるっていうような勘違い、僕らまあ科学主義の僕からすると勘違いって呼んじゃいますけど、自分が何でもできる存在であると仮定すれば、でそれでもやっぱり手放して自分は制限を楽しむ側にいるぞっていう、そういう意識がこう本当に自分の感覚としてバッチリ芽生えてた場合、おそらく喜んでその衝撃衝そのなんていうんですかね、障害を取り除く方をチャレンジして遊んで解決していこうって思いますよね。もし自分が超能力あるって信じてて分かってて、でもわざと手放したんだってもし思えば、そうだ、楽しむためにいるんだから、なんで悩んでんだろうって、解決するのめっちゃ楽しいなって言って、よし考えよう、いろんなことやってみよう、チャレンジしてみよう、うわ失敗した、でもまあやってみようって言って、遊びとしてできますよね。ゴルフでこのゴルフがうまくならなかったらどうしようどうしようって言って悩んでる人ってあんまりいませんよね。うまくなれなくて悩んではいても、うまくなれなかったらどうしよう、明日人生が真っ暗になるかもしれないって書いて悩んでる人いませんよね。ところがこれがなぜかビジネスとか人生とかになってきたりすると、急に不安になって、仕方ないんですけど、僕もなる時はあるんですけど、急に不安になって、なんか余計なことを、余計な不安をいっぱい抱え込んで、本来の力を発揮できなくなるっていうことがあるわけですね。だからこそ、この想像力の秘密、今のこの話から感じたことから、ちょっといろんなことを考えてほしいんですけども、実は想像力ってのは障害が必要なんです。そしてでもその障害に対して自分のその心構えとしては、その楽しむ、なんで楽しめるかって言ったら、もともとは何でもできるんだ、何でもできる存在なんだ、どんな機会も可能性も持ってるんだって。でもその可能性とかを、自分の力とかを知るには障害がないとどうしても知れませんよね、そういうことが。だから障害がそこに存在してくれてて、ちょっと面白いな、楽しいな、ありがとう、障害ありがとうぐらいの感じにいてると、解決するモチベーションが出てくるんですね。これをまあコーチング的に説明すればですよ。ゴールがあって、解決している未来があって、今解決してないから、このギャップが認知的不協和を生んで、認知的不協和を解消しようとして想像力が生まれますよっていうような、コーチング的に説明も可能なんです。脳科学とか心理学的に説明もできるんですけど、それとは同時にですね、ちょっと僕がここでやろうとしていることは、その精神性、いわゆるスピリチュアリティっていうやつですね。スピリチュアリイズムじゃなくて、それは精神主義みたいなものです。精神性っていう、まあ仙人とか悟りとかいう言葉を使ってもいいんですけど、そういうレベルの感じで、実感として論理だけじゃなくて、そのまあ脳科学的な用語を使えば、情動記憶的にこの確信を持って、自分は可能性を100%、もうありとあらゆる可能性を自分や世界は持ってて、何でも可能なんだけど、でもそれだと自分の障害、想像力ってどれぐらいあるかって分かんないし、発揮できないし、まあそもそも何でも叶って何の問題もなかったら面白くないから楽しめないよねって、そういう存在だっていう、なんかそう薄々なの感じながら日々をこう過ごしていく。そうすると制限を外した後にまた制限を作って、その制限を楽しんでるみたいな、ゴルフをプレイしてるみたいな、そういう状況が想像力の秘密だと僕は思ってるんですね。で、これを別の意味で言えば、ビクトール・フランクルが言ってたように、人生、まあビクトール・フランクルはロゴスっていう言葉を使って、大いなる存在みたいなものをロゴスと呼んでたんですけど、全体とかをね、ロゴスって呼んでたんですけど、まあ、ロゴスっていうものを設定することによって、それがあるないっていうのは議論してなくて、あると思えばあるし、ないって思えばない、まあ空ですけど。で、このビクトール・フランクルが言うように、そのロゴスみたいなものを想定して、で、人生には問いが、人生には意味があるかっていうことを、まあ考えるというか、意味はあるんですよと。それはそういうロゴスっていうのを設定して、その問いを立てると。人生はどんな意味があるのか。人生自体は自分にどんな期待をして、自分に何を意味を、どんな意味を探させようとしてるんだろうか、人生が。人生に意味があるんじゃなくて、人生がどんな意味を問うてきてるかみたいな逆なんですけど、 ちょっとまあ分かりづらいかもしれませんが、そういうようなふうに考えていくことで日々を幸せに生きれますよと。でビクトル・フランクの場合はもうすぐ死ぬような患者さんとかいっぱい見てきて、その人たちが幸福に死んでいくためにはどういうものが必要なのかっていうところとか、自分がアウシュビッツで生き残った時にどんな心持ちを持ってたかって言って、あの人は簡単な言葉で言えばチャレンジに全部変えたわけですね。どう生きるかっていうチャレンジを問われてるこの人生はって言って、想像力を発揮していろんな話をして、ナチスのその監視とかが相談に来たわけですよ。そのユダヤ人でこう囚われてる人たちに自分たちの悩みを相談しに来るぐらいの、そういうポジションを獲得して生き残っていったわけですね。ですからこの想像力っていうのは今言ったようなことに秘密がありますよというふうに僕は考えています。でそういう心持ちをこうパチンと持っていってほしいなと思っています。でじゃあですね、それをじゃあもうちょっといろんな情報を使いながら、組み合わせながら説明をしていきたいんですけども、じゃあこれ根拠は何なんだって言われたら、科学的にある程度説明してみようと言っていろんなことを研究してみたんですね。でプラスであとなんかどっかで聞いたことがあると思うんですけど、今世紀っていうのは科学と宗教がその合体する年だ、世紀だとか言われてるんですね。いずれもう合体するし、もう仕掛けてるって言ってるんですけど、僕はちょっと正確じゃないと思う、その表現が。宗教じゃなくて、宗教が獲得した、宗教を通じて得られるその精神性って僕は呼んでますけど、精神性っていうものと科学が融合するって思ってるんですね。宗教と融合するわけじゃないんです。キリスト教と融合するわけじゃなくて、仏教と融合するわけじゃなくて、キリスト教、キリスト自体が得た、キリスト教じゃなくてキリスト自体が得たその精神性、ブッダ自体が得た精神性、その他いろんな聖人って言われたり仙人って言われた人たちがいっぱいいますけど、その人たちが得た、精神性って今呼んでるもの、感覚ですよね。その物事の見方、捉え方の感覚をと科学が融合する時が、もうすぐだっていうふうに僕は考えてるわけですね。でこういうのはいろんな人が言ってます。でそれをですね、ちょっと大胆にも今日は仮説だらけですけど、それをいくつか説明してみようと思います。でこっからがちょっと宇宙論とかが出てきたりとかして、わけわかんないことになってくるかもしれませんけど、あんまり気にせず考えてください。で例えば今分かっていることなんですけど、ノーベル賞とか取った日本人で2人、小林先生と、もう一人誰か取りましたけど、その先生たちが、マスカワ先生ですね、2人が取ったんですけど、その研究何かあったら、素粒子っていうものを研究をしたんですね。で、素粒子が、6個以上あるんじゃないかって数学的に導き出したっていう功績があるわけですね。でこの6個以上あるっていうことが数学的になんか論理展開したら、数学イコール論理ですから、論理的に考えていったら6個以上あった方がいいぞっていうことが分かったわけですね。でじゃあそれまでは2つか3つかしか見つかってなかったけど、6個はないとその数式が意味を持たないから、観測の仕方が悪いだけで6個ぐらいはあるんじゃないかってみんな思って、もっとちゃんと調査しようって言って、その実験する側の物理学者たちが研究したら6個見つかったんですね。ところが素粒子って6個どころか200個とか、そういうわけのわかんない数だけ、クォンタムズーだったかな、素粒子の動物園とか呼ばれてるぐらい、なんかいろんな種類がもうわんさか見つかって、これはどういうことだって説明原理がなくて困ってるらしいんですけど、今は。で、6個以上あって、そういう、そのもっと研究しようっていう、モチベーションを与えたってことで、ノーベル賞をもらったわけですね。で、じゃあ素粒子とかの単位をさらにもっと近づいて考えていくと、素粒子っていうのは電子とかも入るんですけど、例えば電子は僕らはずっと原子とかもそうですけど、中学校とかで習うのは硬いなんか塊のなんかビー玉みたいなのを想像してるんですけど、ところがこれ量子力学って世界でいくと、これにめっちゃ近づいてってもっと近くで見ようと思ったら、 消えてなくなるんですね。そういう世界なんですね。で、まあ例えるなら雲って、遠くから見たら雲は存在してるんですけど、飛行機乗ってバーって近く行ったら雲なくなっちゃいますよね。霧に変わって、あれ雲どこ行ったっけみたいな感じになるんですけど、実は素粒子というか量子力学の世界だと、全ての物質っていうか、そのちっちゃい最小単位っていうのは近づいたらこう塊じゃなくて消えてなくなって、まあ実はエネルギーですよ、なんか目に見えない実体に伴わないエネルギーっていうものだから、近くに寄ったら分かんないと。まあイメージとしてはなんか雲だと思ってもらったら、で雲って遠くから見たらなんか形があって、そこ硬いなんかがあるぞって思うんですけど、そのエネルギーがそう見えてるわけです。遠くから見ると、マクロな視点から見るとそう見えてるだけで、近づいてちゃんと同じ領域の世界に行ったら消えてなくなって、あれエネルギーどこ行ったみたいな、でもあるぞって、その近くに行ったら感じることができるって感じですね。でエネルギーしかない、でエネルギーってなんだって言ったら振動だとかいう話になって、でまあ、今なんか超ひも理論とか、今そのエネルギーを説明するために最小単位をひもにして振動してるって言って、いろいろごちゃごちゃ説明してるんですけど、まあそういう世界になってるんですね。でまあ要はそこからこう引っ張り出してごちゃごちゃ考えていくと、まあエネルギーイコール振動なんですね。で振動って捉えることができるわけです。でじゃあその振動、要はそういう振動がたくさん集まって一つの原子になってるわけですね。ですからエネルギーって言ってるものが何らかの運動をすることによっていろんな種類の素粒子になるんですけど、その運動っていうのはまあ別の見方をすると波なんですね。振動してるんですね。なんかこうまあイメージとしては透明ななんかがこううねうねうねうね動いてて、手で触れると何見えないんですよ。手で触れるとなんか動いてる気がする。まあそれがエネルギーですよね。でそいつがいくつか集まるとその原子とかになるわけですね。原子核っていうのになって、でそれがまたこうダーッと集まっていくと分子ができて、で分子がまた集まっていくとどんどんどんこう見える物質に変わっていくんですよね。でこんなふうにして、まあ実は最小単位はまあ波だって言っちゃってもいいわけですね。でそういうのを使って引き寄せの法則とかだと、なんか全てのものは波で、なんかこっち側もその波についてそのなんかいろんなことを想像するとその波が発生して、その波によって引っ張ってなんかその現実を引き寄せますとかいろいろ言ってるんですけど、それはそういう量子力学のそういう世界のことをこう「えいや」って援用して僕は説明してるだけだと思ってるんですけど、それが正しいかどうかまではまあはっきり言って計測ができないですから分かりません。仮説です、ね、でもそうやって考えて説明できるかもねって言ってるわけです今現在は。でじゃあその波っていうのを考えた時に、波っていうのは海でもそうですけどすごい遠くまで行きますよね。例えば今回の大地震の時はその地震の波がはるか遠くのカリフォルニアとかまで到達して、でカリフォルニアでなんかぼーっとしたおじさんが一人亡くなっちゃいましたよね、なんか波にさらわれて。でそういうのはもう昔に日本は経験したからかなり警戒して、そのスマトラ島とかの地震の津波も日本にいつ届くかとか分かっててみんなで注意してたのに、アメリカはちょっとぼーっとしたんですかね、一人亡くなっちゃってかわいそうですけど、でもそれぐらい遠くまでこう波は流れていくんですよね。で波っていうのはむっちゃ不思議で、実は宇宙の観測の分野では例えば1億光年向こうとか、まあ、10億光年とかなんか遥か向こうの天体がどういう物質でできてるかを調査する研究があるんですけど、それは地上にまあ仮想で300メートル四方の、もっとだったかな、3キロだったかちょっと忘れちゃいましたけど、とにかくバカでかいパラボラアンテナみたいなのを作るんですね。それはでっかいのを作ってる1個を作るんじゃなくて、複数のパラボラアンテナをこううまく配置していって、であとはそのコンピューターでうまく計算することによって仮想のでっかいパラボラアンテナみたいな受信機を作って、でそれで10億光年ぐらい向こうのから地球に届いてる電波を受信するんですけど、それによってあそこの辺の星雲にはどうもアミノ酸分子みたいなやつがあるぞとかいうことを分析してるんですね。でそういう研究があって、 意外に宇宙は水が多いぞとかそういうことをやってるんですね、今ね、研究で。で、まあ、それのプロジェクトの中心は実は日本人なんですけど、で、まあ、そんなんやってて、ってことは、もうはるか10億年光年向こうからの分子の振動はここまで来ちゃうんですね。これすごいことですよ。って考えたら、宇宙中のなんか分子の振動って、なんだかんだで、その、お互いに干渉したりして形は変わってもここまで届くんですかっていうふうに思って、ちょっとびっくりしたんですけど、で、つまり振動っていうのは一回発生するとかなりの遠くまで飛んできますよってことですね。間になんか遮蔽物とかなかったら、あっても遮蔽物に当たって、その遮蔽物自体が振動して、また別の波を発生させると思うんですけど、そんなふうにして、こんなところに届いてくるわけです。で、ご不思議。で、じゃあ、もうちょっと別の身近な電波の例で考えてみると、携帯電話って皆さん使ってると思うんですけど、その携帯電話っていうのは、これも電波で通信してるわけですよね。で、なんかその電波って見えないですよね。でも存在してて、それ利用しているから、僕らは電話がかけたりできるわけですし、無線 LAN っていうので通信もできるわけですね。で、もうちょっとじゃあ身近な電波でいけば、マイクロ波って言って、電子レンジっていうのがありますよね。これがマイクロ波を出すわけですけども、マイクロ波っていうのは実は何をマイクロって呼んでるかって言ったら、まあ、波っていうのは横から見るとこう上がって下がってもう一回同じ位置に戻ってくるのが波ですよね。波の絵って見たことありますよね。そのこう周波数の絵、なんかサインカーブとかやって上がって下がってまた上がるっていう、その波が、波の上がって下がって元の位置に戻ってくる、その波がのこの幅ですよね。上がって下がって戻ってくるその幅が、まあ言ったらプールで行けば、プールの波のプールで想像してもらったら、プールで自分が今いる位置と同じ高さの場所がまでの距離を、これをまあ周波数っていうわけですけども、これがまあ距離ですけど、これがマイクロっていう単位の距離なんで、まあ要はめちゃくちゃ細かく振動してる波がマイクロ波なんですね。で、このマイクロっていう細かい振動が起こっていると、その振動とちょうど合うのが水なんですね。水分子とかがちょうどそれによく反応して揺れるんですね。水分子の大きさとか形上、そのマイクロ波って言われてる波が当たると、水分子がガーって揺れて、揺れたらエネルギーが発生して、まあ、熱ですね。熱が発生して温まるっていうのが電子レンジです。で、結構危ないでしょ。電子レンジってマイクロ波が出てるから、近寄ったら自分の体の皮膚とかも、まあ言ったら振動するわけじゃないですか。そうならないように、電子レンジってちゃんと金属でがっちり固めてあって、で、ガラスのところもなんか網目みたいなのがペタペタついてて、マイクロ波があんまり漏れないようにしてるんですね。まあそれをなんかすごいこう健康に気遣いすぎてる人たちはっていうと怒られますけど、放射線の一種だとか言っちゃうんですけど、まあそんなこと言ったら全部放射線なんですよね、前は。で、放射線はそのマイクロ波よりもっと細かい振動してるやつが放射線で、アルファ線とかベータ線とかいろいろ言ってるやつはもっと細かい振動してるわけですね。で、まああまり細かくなると髪とか透過しなくなるんで、アルファ線とか問題ないんですけど、その体の外にある場合は。まあでも細かい振動によって影響を受けるものは危ないわけですね。それがまあいわゆる DNA とかですけど、だから内部被曝危ないとかそういう話をしてるわけです。で、まあとにかくですね、この振動によって物を温めたりとかして僕らは利用してるんですね。じゃあ電波でいけば、そのさっき言ったように周波数が短ければ分子ぐらぐら揺らすんですね。で、もっとちっちゃくなったら遺伝子の DNA を切ったりするんですよね。で、そういうある程度小さいのを塊でたくさん出した場合は、レーザー光線っていうのになって、まあダイヤモンドとか切ったりとか、なんかいろいろ切ったりとかできるわけですね。で、じゃあそんなのを使って電話してるのかって、そんなことなくて、電話の場合はこの周波数ってやつが周期っていうんですけど、これがめちゃくちゃ長いんですね。5キロとかで、単波って言ってもその何百メートルとかいう単位で上がって下がってってするわけですね。海の中で自分が浮かんでて、すごいゆっくり上がってゆっくり下がる波があった場合、気づかないですよね、上がったのか下がったのか。5キロぐらいでやっと1メートル上がって、5キロぐらい波が通り過ぎたら また元の位置に戻るみたいな感じのすごい長いゆっくりとした揺れだったら気づかないんですよね、自分自身が。何の影響も受けないって言ってもいいですし、そういう波が電波なんですね。では僕らの周りにはそのめっちゃくちゃ長い波が、今もしご自身が家の中にいるんだったら、そこから5キロ先行ったらかなりの距離ですね。隣の町とかになったりすると思うんですけど、そこに行って初めて波がこう上がって下がって元の位置に来たっていうぐらいの波が流れてるから、僕らの体にあんまり影響しないんですよね、ほとんど。で、そういう波に情報を乗っけて通信してるわけですね。で、こんなふうにして波っていうのは感じないんですけど、で自分たちのそのいるサイズによって感じる感じないが決まるわけです。で、こういう波とかをいっぱい使って僕らはいろんな技術を提供してる、構築しているわけですね。これが波です。で、じゃあちょっと考えてもらいたいんですけども、もしで今僕が勝手な仮説ですけども、もっと周期の長い、ひたすらもう長い周期の波があったとします。で、この長い周期の波がは僕らが見ようとしない限りは絶対見えないですよね。でもめちゃくちゃ長い周期の波なんで、全てをいっぺんにグワーって動かしながら揺れてるとしたら気づきようがないんですよね。で、どういうことがあったら、長周波振動って言って、最近関東大震災ありましたよね。で、あれで東北の震災があった時に大阪とかのビルが結構揺れたんですけど、それは長周波振動って言って、すごい周期の長い波がやってきて、でそれが建物をグラグラグラって揺らしたんですけど、高層階にあるやつとか、でそういうのには免震構造全然効かなかったんですけど、そんな感じですごい長い波があった時に、この波がですね、気づかないですね、僕らは。で、その波に僕らがもしかして思考を乗せることができたとしたら、知らずのうちに思考を乗せてたとしたら、通信って可能ですよね。で、まあそうやって考えたらテレパシーもあるのかなって、完全にこれ仮説ですから、僕は肯定してるわけじゃないんですよ。分かりませんっていう立場です。でも、まあ、あるとして考えたらそうなんじゃないかって。でも今現代物理の量子力学とかは量子通信って言って、光は早く通信する、まあいわゆるもうテレパシーですよね。それが存在するぜっていうことを、なんか実験の中である程度確認してるんですよね。で、つまりじゃあ僕らの脳って何してるかって言ったら、電気信号をめっちゃやり取りしてるんですけど、一応数理モデルで、僕もニューラルネットワークっていうのを使って研究とかしたんですけど、数理モデルでニューロンを表したんですけど、で確かにこの数理モデルのニューラルネットワークっていうプログラムを使うと学習みたいなことができるんですけど、僕の中でどうもこれは全然脳とは違うって思ってたんですね。で、全然なんか、まあ確かに、でその数理モデルの脳っていうのは最終的には、SVM っていう別のプログラムの方が性能が高いことがあって、今みんな置き換わってるんですけど、スカラベクターマシンっていうんですけど、まあ簡単に言うと、なんかもっとそのニューラルネットワークっていう、まあ数学的に表したニューロンのやり取りのやつをもっと高度化して数学バリバリで組み上げたものなんですけど、これ使った方がニューラルより性能いいんですよね。でもそれになると、もうもやらなんか脳じゃないんですよね、完全に。でもうまあそれで僕はそういうの研究を見てて、やっぱ脳じゃないんだあれはもともとって思ったんですね、実は。でそういう頃になんか量子コンピューターっていうのが出てきて、アイデアとして、でそれの本とかちょっと読んで、何言ってるか全然わかんないけど波で計算するんだっていうことが確信があって、で波っていうのは重ね合わせができるんで、同時に超並列計算ができて、でただたまに苦手な問題とかあって間違った答えとか出しちゃうんだけどねって言って、でもそれを確率的にこう合わせていくと、間違いを減らしたりできるから、そういう波で計算するロジックを鍛えていけば量子コンピューターって実現可能だよっていうことが、まあ本に書いてあったわけですね。で僕のこれ仮説なんですけど、脳は量子コンピューターなのかななんて思ってるんですね。でどういうことかって言ったら、脳は電気信号バンバンやり取りしてるんですけど、それは波を発生させるためにやってて、その波によって重ね合わせによってバーンって答え出すと。 そうじゃないと、なんか答え、なんていうかね、例えばコンピューターだと、むっちゃすごい膨大な計算をしないと出せないような答えを、人間だとバンって一瞬で答え、これ答えって言って出したりできるんですね。そういうのをヒューリスティックとか呼んで、僕らは人工知能とかやってる人たちは研究して、それをコンピューターにさせて、お手伝い、自分たちの仕事のお手伝いさせようっていう研究を僕らはしてたんですけど、そういうのって全然うまくコンピューターで表せなくて、原理が全然違うんじゃないかなって僕は思ってて、で、量子コンピューターの本を読んだ時に、ああ、これだと思ったんですね。で、じゃあもう原理が全然違うから、実現できないや、諦めようって言って、じゃあ実現できる方法でもっといいのを作っていこうって言って、いろいろ研究して、まあ、成果が出て、博士号とか取ったわけですけど、で、こんなふうにして、まあ、とにかく僕らの脳は、量子コンピューターって言って波で計算してるんだって、もし仮定した場合ですよ。波ですから、これ計算して一生懸命頭ガーって考えたら波が発生するわけですね。で、波発生したってことは、それ周りに広がっちゃいますよね。で、広がったものをキャッチ、たまたま同じようなことを考えて、キャッチした人同士が「そうだよね」って言って、いっぺんに「ああそうだ」ってお互いが理解し合ったとしますよね。そういう瞬間っていっぱい経験があると思うんですけど、ああそれそれって同時に思いついたりするじゃないですか。あれっていうのは、今の波、量子コンピューター的なことをやってて、波で計算してて、その波が相手に伝播して、相手がひらめくっていうふうに考えたら、なんかあながちその通りかもねっていうふうに多分納得ができると思うんですね。で、徐々に今そういうふうにな結論の方に向かってるんですよ。いろんな分野の研究を見てて、そいつらが、その人たちが導き出す答えに矢印を引いていくと、結局ずっと行くのは全部波ですよっていうのを、みんなどの分野の人たちも言ってて、で、その結果、その波っていうのは人間の思考も波じゃんっていう話になってきて、量子って言ってそれも波だしって言って、で、最終的には波ってあっちこっちに存在するよねっていうふうになって、で、波が存在してないところは波が見えてないだけで、波どこにもでもあるんじゃないって。で、もっといけば、量子力学で今結構問題にしてるのは、真空があるかないかって議論してるんですね。真空って言ったら何にもない世界のことなんですけど、何にもない世界があるのかないのかって言って、で、今結構傾いてるのは、なんか真空にもエネルギーがありますよってことは観測で分かってるんですね。まあ、真空状態にして、そこにめっちゃ薄いなんか板を置いとくと、真空にしている方が、真空じゃない方にこう、真空度が薄い方にこう、その板を押すっていう現象があって、何もない方が押すっておかしいっていう話になって、これ何があるのかって、エネルギーがあるんだろうっていう話になってるんですけど、そういう研究とかがあるんですよね。そしたら真空ないじゃんって僕は思ってるんです、それで。で、全ての真空と僕らが思ってるところも、何からのエネルギーが全部満たされてて、で、そこがたまたま僕らが観測した時に揺れて、なんか素粒子出てきて原子現れてとかいうふうに捉えてるんですね。で、こういうふうに考えていった、この量子力学の考え方は、まさにいろんな宗教が言っている精神性と完全に合致していくんですね。で、結局ですね、まあ何が言いたいかっていうことなんですけど、まあ僕らは何か考えた時に、あっちゃこっちゃに電波が飛んでるんですね。で、飛んでる電波をこうキャッチするには、それをキャッチできる周波数の考え方にならないとキャッチできないんですね。で、結構不思議でも何でもないっていう人はいるかもしれませんけど、なんかいろんなアイデアを考えてたら、ふとそういう人とたまたま出会ったりするんですよね。で、その人もなんかふと思って適当にうろうろして喫茶店来て、なんかしゃべりかけたら、ああその人だったみたいなことがあるんですけど、これ偶然だってみんな言うんですけど、科学は偶然を何とかして説明しようとして進化してきたのに、わからないものに出会った瞬間、偶然だとか言っちゃうんですけど、これ偶然じゃないとしたら、なんか因果があるもしあるとしたらどうなんだって考えていくと、そういう電波みたいなのを発しててお互いにっていうことは可能かなってちょっと思ってます。で、それをユングの集合無意識っていうことで説明も可能かなとか思ってます。で、だんだんこう話がわけのわかんない方向に行って、まあこういう話しだすと、まあいつまででも話してられるんですけど、で、じゃあ脳的に考えていくと、じゃあ僕らっていうのは全てのものに対してつながってるって言ってもいいわけですね。自分が、何回か例えで話したと思うんですけど、自分自身をその 説明しようと思ったら自分以外のいろんなものを使わないと説明ができなくて、でじゃあ自分以外のじゃあコップも何か説明ちゃんとしようとしたらコップもいろんなものを使わないと説明ができませんよって、でその説明コップを説明してじゃあコップを使う人について説明、コップを使う人はどんな人って聞かれたらコップを使う人がこういう人でこういう人で、じゃあコップ使う僕はお父さんが誰誰でお父、じゃあお父さん誰って、お父さんはこういう人でこうでこうで、じゃあこのお父さんの友達は誰とか言ってやっていくと結局ずっと言って全部が含まれるんですね。全部を説明しないと本当の意味の説明ができなくて、つまり何かを僕らが認識した時はそれ以外も認識していることになるんですよね。もしくは、コップっていうのを認識したイコールコップに関わる全てのものを知覚はしてなくても含んでるっていうことが起こっちゃって、全てが全てっていう、何かは必ずいつも全てっていう、そういう言葉で表しづらい感覚に陥るんですよね。で僕はこれを悟りって勝手に思ってるんですけど、でこんな話をなんかそういうスピリチュアリティがすごいこうスピリチュアルですね、要はなんか精神世界がすごい好きな人と喋ってたらなんかすごい深いとか言ってて、なんかすごく話があったんですけど、僕はもう完全科学主義者に近かった時にでもそういう風になったんですけど、この全てが全てみたいな感覚ですよね。だから僕らはもう全部波で計算してるとしたら、波があっちゃこっちゃに飛んでるってことはありとあらゆる人たちの波が、地球上の波、人たちの思考なんて近いから、はるか10億年の波が、分子の波がここに来るぐらいですから、僕らの波はそこら中にあるんですね。でそれを受けてまた何か考えて発したら、その波の中にはその親の記憶もあるだろうし、その前の人の記憶もあるだろうしっていうことが全然起こりうるってことになってきますね。で量子コンピューターのポイントはもう膨大な量を保存できるんですね、重ね合わせて。じゃあ僕らは重ね合わせて次の波を作っているとしたら、もう膨大な波を作り出しているわけです。でそれを取り出したら前世とかいう話になるのかななんて僕は思ってるわけですね。だからまあ僕は生まれ変わりは信じてない方なんですけど、まあ、前世っていうのをもしこう定義説明しようとしたら、膨大なその過去からの積み重ねの記憶をたまたま持ってますよっていう、それをでも引っ張り出す方法はわからないんだけど、たまたまなんか周波数を変えれる変な人がいたら引っ張り出されて、あなたの前世は何とかですとか、自分で引っ張り出した人はなんか別の言語の言葉喋ったりとかするのかななんて思ってるわけですね。でもこういうのは別に僕はこの結論を導き出したのは量子力学だったりなんとかそういうことを勉強してる時になんかたどり着いただけで、あれっていつもにか宗教の枠組みの中入っちゃったと思って、あこうやってひっついていくのかっていうふうに思ったわけですけど、つまりここでなんか大事なのは全てが全てですよっていうことです。自分一人の中にも全てが入ってるし、でじゃあこれ別の数学っていう論理から説明すると、数学で数字の1ってありますよね。数字の1っていうのを理解しようと思ったら、数字の1を定義した瞬間に数字の1以外も定義していることになりますよね。1と1以外がある、1以外があるから1が存在しててって言って、1っていうのは1以外全ても表してるわけですね。じゃあ同じように考えたら、なら1っていうのに全てが含まれてるって言っていいわけじゃないですか。なんとなくわかりますかね。難しいですけど。でじゃあ数字の10っていうのだったら10以外を指すわけですし、プラスの数って言ったらプラスの数以外のマイナスもがあるからプラスの数を定義できてるわけですね。だから僕らは何かを理解しておったら全てを分けた時に初めて理解するんですよ。じゃあこの話って最初に言ったように何でもできるけど、わざと障壁とか壁を作って分離部分を作ったら理解できる、楽しいっていうこと、なんか似てませんかね。つまり何でもできる、願ったら何でも叶う世界、じゃあ面白くないって言ってて、でしょうがないからいろんなことがバラバラになって、いろんなことを組み合わせ直さないと 何かが生まれないような世界にしてしまったら楽しいよねって言ってる感覚っていうのとは、じゃあ心の中ではどんなことを思ってるかって言ったら、もともと全ては可能性があって何でも叶う、全ては全てを含んでる、いつでも何でもできる、だけどそれだと面白くないわけよのと、数学の1、数式1っていうのと1以外っていうのを定義するのっていうのは、なんかそんなに遠いことじゃないっていうんですかね。もうだんだん話が分からなくなってきた気もしますけど、でつまりですね、こんなふうにして考えてあげると、1、数学の中でも1っていうのを定義したら全てが入っちゃうんですね、1の中に。どう頑張っても分けても分けても全部全てが含まれるんですね。で、自分を定義する時も結局は全てが含まれちゃうし、思考を延長していくと。なので僕らは常に全てっていうものから逃れられないんですよね。逃れる必要はないんですけど。で、それを大いなる存在って僕は呼んでるって思ってるんですね。で、この感覚は非常に大きな武器になると僕は思ってます。あんまりこういうこと言うとなんか現世利益的に考えちゃうんですけど、でも大いなる存在があるっていうようなこの確信みたいなのって結構安心感を与えてくれるんですよね。で、それは特定の誰かじゃないし、アラーの神でもないし、ブッダでもなくて、キリストでもないし、主なる父でもないし、とにかく大いなるなんか存在、全て僕自分自身はだって常に何をやろうが全ての中にしかいないっていうふうなこの感覚を持って生きることが僕は精神性だと思ってるんですね。そしたら全てをいつも持ってるんだから、でも物事を理解するのに分けてるんだって思ったら、また統合していったりとか、問題を解決していくっていうのは統合していくことに近いですから、そういうことをしたら、わあ面白いって感じられるわけじゃないですか。で、こういう感覚を持って生きていくことが僕は大きな力を得る方法だと思ってるんですね。で、まあ、ここまでが、まあ、いわゆる大いなる存在とかそういう宗教とそういうのがひっついてきますよという話になります。で、本当はあと細胞生物学っていうのを最近ハマってて、それの見地からもまあいろんなことは説明できるんですね。まあ簡単にもう5分ぐらいで説明すると、細胞についていろんな研究をする生物学の分野があって、ここで結局いろいろやってて、すごいびっくりなことが分かったのは、細胞っていうのは実は遺伝子ありますよね。遺伝子って、症状は線虫って言って、まあちっちゃい虫がいるんですけど、そいつの遺伝子の数と僕らの遺伝子の数一緒だったんですけど、ほとんど一緒で、誤差10%ぐらいの数なんですけど、若干人間の方が多いんですね。で、確か人間よりもっとたくさん染色体、遺伝子の数を持ってる人たちも、持ってる動物もいるんですけど、ネズミだったから持ってるんですけど、そんなのして僕らは遺伝子は実はあんまりそんな情報を持ってないんですよね。線虫とっていうのはあんまり大した細胞数なくて、持ってる機能も少ないんですけど、それと僕らが持ってる遺伝子の数が大体一緒っていうので、みんなびっくりしちゃったんですね。ヒトゲノムって言って、人間の遺伝子を全部解析して、あとはマッピングって言って、緑の目の人はここは違うとかいうことを調べていったら、デザインチルドレンって言って、もうその肌が白くしたり黒くしたり目を青くしたりするの全然できると思ってたら、なんとびっくりで、そういうことをするためにはのことを考えたら圧倒的に少なかったんですね、遺伝子の数が想定より。で、うわどうしようと思いながらも、まあみんなそのことはちょっと置いといてって言って、まあ産業界もそういうのを想定して、未来のイメージとして遺伝子を分析したらあなたに副作用のない最適な薬が作れますっていう論理を推し進めていくために、もうそのことはまあとりあえず置いといてって言ってまだ研究してるわけですよね。ところが今細胞生物学で分かったのは、そんなふうにして遺伝子がどう考えても足りない。じゃあどうしてるんだろうって言って、いろんな実験があって、細胞の核って言って、あそこに遺伝子が入ってるんですけど、それを取り出してしまったらどうなるんだって、取り出したりするんですよね。取り出しても全然普通に生きてるんですよね。で、いつも通りのちゃんと生活を営むんですよ、細胞は。したら細胞の脳だと思ってたんですよ、DNA は。全然関係なくて。で、唯一できないのが、 細胞の中っていうのはいっぱいタンパク質っていっていろんな道具があるんですね。道具の塊なんですけど、その機械はやっぱり使ってるとだんだん擦れてボロボロになるんですけど、タンパク質が。じゃあそれを新しいものを作って補給していかなきゃいけないんですね、道具自体を。その道具を作り出そうと思った時に遺伝子が核がないと作り出せなくて早く死んじゃうって、細胞が。ただそれだけでいつも通り活動できることが分かったんですね。ということは遺伝子は細胞が働くための道具を生産するただの羅列だったっていうことが分かったんですね。で、じゃあ何が細胞を動かしてるのったら、環境だっていう結論に大体出てきたんですね。外から情報が集まってき送られて、それで細胞が動くんだよっていうことがなんとなく分かっちゃったわけです。じゃあ外って何言ったら環境なんですね。環境から情報があって細胞が動きますよって。でもそれは普通に考えたら当たり前の結論っていうか、僕は結構遺伝的アルゴリズムっていうのをやってたんで、その研究の中で遺伝子について深く知ろうと思って RNA やなんじゃかんじゃっていう本をいっぱい読んでたんですけど、その時に同じ全員同細胞が全員同じ遺伝子を持ってどんどん分化していって、ある爪の細胞と目の細胞は同じ遺伝子を持ってるなんて意味がわからないと思ったんですね。じゃあどうやってこううまくこいつは爪になってここに目玉ができなくて爪のところに目ができないで済むのはどうしてとか考えたら、これは周りの環境を認識してどの遺伝子使うかを決めるんだなって考えないと説明できないなと思って、あ、だったら環境とイコールなのねなんて思ったんですね、その大学院生の時に。環境が細胞をどう動かすか決めてるんだなって思ったんですけど、まさか細胞生物学ではそうは思ってなかったっていうことにちょっとびっくりしたんですけど、で、じゃあその環境を認識するとこはどこかって、細胞膜じゃないかってことまで分かったわけですね。で、なんと細胞膜をちゃんと分析すると、こいつが脳細胞と同じような動きをしていることがなんとなく分かってきちゃったんですね。で、そこから大胆にも仮説を立てていくと、心臓の移植とかした時に、その移植先の元々の人の食べ物を急に好きになったりとか、その人の記憶が蘇ったりすることってなんかいろいろ報告例があるじゃないですか。あれはじゃあそうやって考えると、細胞がその普通の脳細胞とかと同じような電気信号のやり取りしてるっていうことが分かったから、記憶もできんじゃないのっていう話になっちゃったわけですね。で、そういうふうに考えたら、その心臓移植した人がいけるでしょうと。心臓移植した人たちがその記憶を呼び覚ましちゃって、その例えばなんか面白い例があって、移植された人がなんかすごい毎日すごい殺される夢を見て恐怖して、でそういうのを報告したら、実はその心臓移植してくれたその人は死んだ時に実は殺人で殺されたってドナーになったんだよね。で、じゃあその時の夢で出てくる人を顔写真を描いたら犯人が捕まえられたとか、そういう話があるんですね。まさにオカルトみたいになっちゃいますけど、でもそれはちゃんとその医学界では本当の話って分かってて、でも無視無視って言ってたんですけど、それ無視できないぜって言って、なんせ細胞がそんなふうにしてるからっていうことが分かってきて、今そういう仮説が立ってるんですけど、まだ亜流ですけどね、まだ異端の方に入ってる部類ですけど、徐々にそれが広まりつつあるんですね。スタンフォード名誉教授とかみんなそれ支持してますから。したら、そういうふうに考えてくると、じゃあ環境が、でそういうことを言ってる人がから仮説を考えていくと、環境から情報をダウンロードして動いてるよって言ってもいいよねみたいな話になってきて、環境って何言った、世界、じゃあ世界中に飛んでる電波、僕らの話でいけば世界中に飛んでる電波をキャッチしながら物事を考えていくとしたら、僕らは自分で考えてる以上に何かにつながってるっていうふうに感じてもいいはずですよね。で、実際これもあんまりこうウェブテラコの人だから僕話しますけど、僕自身はなんか瞑想とかいろんなことしながら、まあ瞑想してる時じゃないんですけど、量子力学の本を一生懸命読んで夜中にずっと考えてる時に、本当何してんだろうと思いながら自分で一生懸命考えた時に、突然なんかすごい大こう感触として、実感として、 あれって思って、あ、なんか全てにつながってるんだ俺っていうふうに思っちゃったことがあるんですね。で、ああそっかってすごい納得して安心もしちゃったんですけど、その時に。そういう感覚があったんですね。で、そこからですね、それってその感覚なんだろうっていう探求が続いて、まあ、フォトリーディングを開発したポール・シーリーっていう人とディナー一緒にできるチャンスがあったんで、そのディナーの時にポール・シーリーに聞いたんですよね。僕そういうこうこうこうでそういう感覚があって、なんかまあいわゆるこういうのをなんかいろいろ調べたら精神世界の人たちはソースにつながってるって言ったんですけど、あなたはどんなふうに考えてますかって聞いたんですよね。そしたらポールは「うん、ソースにつながってんだよ、母」みたいな感じで、もともとみんなソースにつながってるんだけど、まあ忘れてるんですよね、その感覚をって言って、ああそうなんだ、え、こんな加速学習の権威がそんなこと言ってんだと思って安心したんですけど、で、まあ、結局ですね、まあ、それは呼び名は何でもいいんですけど、感覚として、まあ、僕自身もそうですけど、いろんなトップの科学者たちのエッセイとか読んでると、みんなそんなこと言ってるんですよね。大いなる存在とかいう言葉を変えながら、とにかく何らかの大きなものに自分が全てとつながっている気がするっていうふうに感じてるんですね。で、これを頭で理解するんじゃなくて、こういう思考とかを通じながら、自分で、うわ、その感覚っていうものを手に入れていくことが、僕はそのパワーを得るすごい大事な方法だと思うんですね。それのための瞑想であったり、空のことだったりとか、数学を一生懸命考えてみるとか、まあ、はたまた人によっては音楽でこうフローの状態に入っていって、それをずっと続けた瞬間にバーンとなんか世界がつながったような気がするとか、そういう感覚とか、まあいろんな方法で得られると思うんですけど、それは多くの科学者とかトップの人たちが感じているものなんですよっていうことをちょっと僕は伝えたいなと思ってこの話をしてるんですね。で、そういうのをもし感じた人はそれは OK なんですよ。信じて OK。で、それを人に強制しちゃダメなんです。自分はそれを見たから、俺偉いぞ、お前ダメだな、みたいなことは言っちゃダメで、それはブッダで言えば悟りを開いて、悟っちゃって、偉いぞって言っちゃってる症状の人たちだって。で、ブッダはそこから立ち上がって、こう、それにちょっとでもそういう人が、そういう悟りっていうか、大いなる存在みたいなのにバーンってつながってるような感覚になれるようにするにはどうしたらいいかって言って、いろんなことを教え始めたわけですね。で、そういうふうに、まあ、やってきたわけですけど、これをですね、より多くの人ができるようになっていくのは、これからの時代なのかな、なんていうふうに僕は思ってます。で、こんなふうにして、まあ、いろんな話をしながらですね、まあ、この間に、こう、ああって思う人がいたら嬉しいなとは思ってるんですけど、で、最初の話で思った人がいるかもしれませんけど、で、あとですね、まあ、もう一つだけ話を加えると、複雑系っていう研究とかは僕は興味があって、まあ、なんか、技術的に応用できないかなって研究をいろいろ見たんですけど、その世界の中で、フラクタルって話をしてるんですね。で、どうもなんか僕が調べた限りだと、精神世界とかの本だと、このフラクタルっていう言葉じゃなくて、ホリスティックとか、ホログラムとか、ホログラムだったかな、ホログラフィックとか、なんかそういう感じの言葉で言って説明をしてるんですけど、まあ要は入れ子構造っていうんですけど、これフラクタルっていう本を読んでもらうと分かるんですけど、まあ例えば森があって、森っていうのは、この森を、すっごいでっかい森があって、その森を一番遠くから見た時に、どっかをチョキンって切るんですね。そんな森の中のどっかを一辺をチョキンって切り取って、でその後にこう森の写真ダーってズームして、ある程度近づいたところで森のなんか写真の一部をチョキンって切って、それを引き伸ばして、もっと遠くから見てる写真のところにピタッてある時に全然違和感なかったりするんですけど、これどういうことかあったら、部分の、要はズームインしてった部分が持ってる構造と、ズームアウトしてったその全体大きなところの構造が同じですよっていうことなんですね。こういうのをフラクタル図形っていうんですけど、世界、いろんなその自然界にはもうフラクタル図形だらけなんですね。で、これを次元数って言って、何次元っていうか単位で表そうとすると、2. 何次元とか、そういう中途半端な次元数になるんですね。そのいわゆる次元数を計算する式に当てはめると。で、そういうフラクタル図形してるんですけど、 まあ、これって簡単に言うと部分の状態が全体に反映されてますよ。全体の状態が部分にも反映されてますよっていうことなんですね。で、ちょっと頭の切り替えが難しいんですけど、こんなふうにして部分の、で、これをまあ精神世界とかのその本とかでは、ホログラフィックな世界とか言ってるんですね。なんでそれを説明するのめっちゃ難しいようで、なんかいろんなごちゃごちゃ説明してるんですけど、ぜひ興味ある人はフラクタルっていうので本を借りて、複雑系とかの科学系の本ですから、それ読んでフラクタル図形の作り方とか見たら、ああそういうことかってわかると思うんで、ぜひ見てほしいんですけど、まあここで大事なことは、部分の繰り返しが全体を作るんですけど、部分と全体がなんか同じ構造をしてるんだっていう。で、こんな風に世界ができてるんですよっていうのは、これ複雑系の科学が明らかにしたんですけど、これは宗教とかスピリチュアリティっていう精神性の世界では、世界はそんな風になってるって言って説明してるんですね。でもこれ一緒なんですよ。科学、複雑系の科学が導き出した結論と、精神世界の人たちが感じてる世界観が一緒なんですよ、全くね。で、この人たちは交わったことがあるのかちょっと僕には分かりませんけど、同じ世界観なんですね。で、そうやって考えると、いよいよ世界のを変える方法に話をしていきたいんですけど、そうやって考えると、世界を変える方法は結構簡単で、自分自身が変わると世界が変わり始めるんですね。なんでかって言ったら、自分自身のが世界をそのまま反映して形作ってるんで、自分自身が変わり始めると、で、さっきの脳の電波の話でいけば、自分自身が変わり始めると、強力に変わり始めると、こう大いなる存在みたいな感触を持っているような人たちが、こう一生懸命こう思考を繰り広げると、ものすごいエネルギーがありますから、そしたら周りの人たちにその思考が移るんですよね。で、移って移って移ってって言ってるうちに、どんどん広がっていって、自分自身の構造が世界の構造に変わっていくんですよね。で、今はそのせめぎ合いだと思うんですけど、もう出来上がった世界の構造が個人に反映しようとしている状態と、個人が新しい世界を作ろうとして、新しいこう価値観とか、その感じ方っていうのを、こうなんか機械的には計算の仕方みたいなのを獲得して、それを広げて世界全体を包もうとしているのと、まあせめぎ合ってるのかななんて思ってるんですけど、でそういう状態に、まあ、なってて、で世界を変える方法は、実は、まあ、ありきたりな結論なんですけど、自分自身を変えることなんですよね。で、その自分自身を変えるっていうことは一体何かって言ったら、もう簡単には今を生きるっていうところに落ち着いてくるわけですね。で、今を生きるっていうのは、すべてを感じながら、すべてってどんなものかっていうのは、今までこう長々いろんなことを触れながら話しましたけど、そのすべてっていうことを感じながら、でも今この瞬間の部分を生きるっていうような感覚で、なるべく時間を過ごせるようにしていったら、僕も一日中そういうふうに過ごせたらいいんですけど、なかなか難しいですね。腹減ったとか、あいつムカつくとかね、そんな時間もいっぱいありますけども、まあ、なるべくそういう時間を過ごしていけるようにしていこうって思ってるんですけど、それを繰り返すことで周りの人にその形が移っていって、そういう人がどんどん増えてきて、そういう人同士がつながったりとかして、そのリーダー格の人を作り出したりとかして、影響を及ぼしてって繰り返してるうちに、あれって気づいたら世界が変わってるっていうのが、僕は世界を変える方法だと思ってるんですね。で、だからこういう考え方を持ってる場合は、人が死ななくて済むかなと思ってるんですね。今まで悟りとか開くとか言ったら、人が死ぬような体験とか、もう本当に暴動とか起こって、戦争とか起こったりとかして、その時に生きるか死ぬかっていう経験で初めて悟りとか開く人が増えてくるんですけど、もうそれは前までの世界ですから、これからはまあ死なないで、みんなでこうなんか殴り合いとかせずに、みんなでこう悟りみたいに呼んでるものをまあ獲得していって、新しい何か次の問題を解いていくのを楽しめたらいいなと思ってます。で、ここでまあこういうのはでも昔からあるんですね、こういう考え方は。で、どっかのその寺院のなんか地下に、作者が誰かわからないんですけど、誰かが残した碑文があって、で、まあ、その碑文にはこんなこと書いてあったわけですね。まあ、若い時の私は本当に意気揚々として、そのパワーにみなぎってて、世界を変えようと思った。で、世界を変えようと本当にいろんな努力をしたけど、実は世界が簡単に変わらないことに気づいて、少し年を取って知恵をついた自分は、今度は 自分の国に帰ってきて、自分の国を変えていこうと思ったと。で、そう一生懸命国を変えようと思ったけども、結局夢破れて老人になっちゃったと。で、そこで仕方ないから、せめて家族だけでも変えようと思って家族を変えようとしたと。ところがそれすらできずに、今もう死の床についていると。で、死の床についている時に初めて気づいたんだと。変えれるのは自分だったんだと。変えるべきは自分だったんだと。で、自分は変えることができたら、それさえできたら家族も変わっただろうし、家族が変わったらその家族に応援してもらいながら国を変えるっていうことができたかもしれないと。で、そうやって国が変える、みんなに応援してもらいながら国を変えれたら、世界が変えれたかもしれないっていうことに気づいた。まあ作者は不明ですけど、そういうのが碑文が残ってるわけですね。もうなんか多分1000年とか昔の誰かが書いたと思うんですけど、まさにこれが僕は答えだと思ってるんですね。ですから今いろんな時代の変わり目で、政治がどうのとか、国がどうのとか、金融機関が悪いとか、まあ悪いかもしれませんよ。もしかしたら。なんか原発が悪いとか、まあいろいろ問題があるんですけど、ここで僕らは大いなるゲームをしてるんですね。全体をいきなり変えようとして変えられないのに、世界は。なのに、全体を見よう見よう見て、もうなんかイライラしたりとかして、そういうことをこうやって、目隠しされて、目隠しゲームをしてるわけですね。で、全体見ようとして、全体見ようとして、全体から直すぞとか言って、やってることが実は全然解決につながりませんよってことを気づく大いなるゲームをしてると僕は思ってて、そのゲームを取っ払って、自分を変えていくところからスタートして、で、それを伝播していきましょうよと。だから多分無名のまんまで、僕は有名になりたいとかあんまないんですけど、おそらく世界を変えていくのは、ドラッガーが言うように、あそこの企業、あそこの社長、あそこの部長、あそこの社員、あそこでいるそのパート従業員とか言って、無名の人たちが世界を変えるんだって言ってるんですね、ドラッガーは。僕もそう思ってるんですけど、同じで、もうこの世界を変えるのは自分なんだって。でも自分なんだけど、いきなり世界を変えるんじゃなくて、自分が変わって、それが伝播して世界が変わるんだっていう生き方をする人たちが、僕は世界を変えると思ってるんですね。で、そういうことをみんなで仕掛けていければ面白いなと思って、こう生きてます。ではですね、まあこれがですね、世界を変えるパワーの秘密だということです。で、ぜひですね、ちょっとこの話一回聞いただけでは分からないかもしれませんけど、何度かちょっと聞いてもらうたびにですね、なんかいろんな発見とかあったりとか、そのなんか読んでみたいなって本が見つかったら、それを読んでみたりとかすることで、自分なりにですね、なんかそういう感覚を、パチンとした感覚をこう手に入れてみようっていうことで、ちょっといろいろ日々を過ごしてみてほしいなと思います。ではですね、最後にその僕なりにどういう方法が論がいいかなっていうことで、いくつか紹介をしておいて、終わりたいと思います。で、スキルとしては一個結構いいなって僕が思ってるのは、フォトリーディングですね。フォトリーディングっていうのをちゃんと、やってみると、まあそれできないって言ってる人もいますけど、フォトリーディングは直感で読むとこを選ぶっていう、そういうやり方をして読むとこを選んだりするんですけど、実際いろいろやってると、あれで直感力っていうか、そのなんか全体を感じたりとか、何かにつながってる感覚を感じる練習になってるんですよね、不思議と。まあ、神田先生とちょっと喋ってる時にそんな話が出てきて、ああそうなんだって言って、そうなんですねとか言って話をしてたんですけど、やっぱりフォトリーディングっていうのは、ただ本読むだけじゃなくて、あれがなんかものすごい可能性開くっていう話をしてました。なので僕もそうだなって感じてるんで、まあ、興味がある人はフォトリーディングっていうのをちょっと取り組んでもらうといいと思います。で、僕は講師とかではないんですから、僕に習いたいって言われても困るんで、どっか近くの講座があればそこ行ってください。で、あとジーニアスコードっていうのもあって、これあんまり講座やってないらしいんですけど、ジーニアスコードも不思議なことがいっぱい起こるんで、で、これはでもそういう集合無意識なところにつながったりとか、自分でストーリーを作って、でもそのストーリーが出てくるところもどこから出てきたんだって考え出すと、多分なんかすごい全体の大きな流れの中で出てきたのかななんて思っちゃうんで、不思議にはならないんですけども、 まあ、そのジェニアスコードもそういう感覚を手に入れるすごいいい助けになると思うんで、やってみるといいと思います。でこれで、まあ、こういうのを話してて今気づいたんですけど、神田先生ってこういうのばっかり集めてくるんだなと思って、方法論として、ね、不思議ですよね。で、全能思考っていう、もうこれは神田先生が作った方法ですけど、これ結構会社で使ってたりするんですよね。いろんなプロジェクトを考えたりするときに、でこれも何回もやってると変なすごい気づきがありますよね。でこれ論理的に説明可能だって言って説明聞いたことがあるんですけど、神田先生が説明してる。で、まあ、ストーリー作るとそれ通りに人は生きちゃうとか言うんですけど、じゃあそのストーリーどっから出てきたのって言って考えたら、また分かんなくなってくるんですよね。あれって言って存在を求めていくと、結局じゃあ全部につながっていくんですけど、でもこの自分の中のストーリーを引っ張り出すっていう、これすごい面白いんですけど、これもその何回もやってると何か気づきがありますよね。結構こう社内でも作っておいても忘れた全能思考をもう一回見直すと、あれ1年間こんな風に過ごしたなみたいなことが起こるんですけど、こういうことがあるんで結構面白いです。であとは瞑想ですよね。瞑想いろいろあるんで、瞑想の方法論いろんなものを試してみて、自分にぴったりくるものを探してみたらいいかなと思いますんで、ぜひですね、こういったスキルも使ってみて、今日僕がこう伝えようとしたこの感覚ですよね、全てのものにつながってなんかいる瞬間っていうのを感じてもらって、それを思い出しながら今を生きるみたいなところですね、ここにこうフォーカスしていって、で自分を変えることが世界を変えていくんだっていうことを、なんかすごい臨場感というかリアリティを持って感じながら生きていくのが世界を変える力だと思います。これが身につけばですね、まあ、多分欲しいものは何でも手に入るっていうか、欲しいものが絞られてきて、なんでしょうね、かなり幸せな状態になるのかなと思いますので、ぜひ一緒にいろんなことをこれからやっていければいいなと思います。長い時間かかりましたけど、ありがとうございました。